金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。天王寺教会二代教会長三浦徳三郎先生ご一挙、地獄の底に落ちてみて浮世のありがたさがしみじみとわかりますが、人間は欲が深すぎます。人並みの衣食住と人並みの自由と、それがどんなにありがたいことかを忘れすぎている。どんなに欲をかいてその欲を我がものにしてみたところで、ありがたいという心を忘れている人間に幸せはありません。昭和28年6月1日、ハイレイ。今年の最終の12月5日までね、13日まで来させていただきまして、今年最後の金光大臣様の祭り日ということになります。金光大臣様の祭り日ということは、本来は10日でしたけれども、初代の13日の送り返された日を大切にするということで、東教会では金光大臣祭りを13日にさせていただいた。その初代が万事おかげになるというその一言の教えを残されまして、来年で3月の13日で20年になります。皆さんに年間のカレンダーを差し上げておると思いますが、まだいただいてない方は教会に申し出てくださったらいつでも差し上げます。そのカレンダーの3月の19日にですね、春の御霊祭りに合わせて初代の20年祭をお仕えするという案内をさせていただいております。今年から祭典は春秋の御霊祭りと感謝祭ということだけにさせていただいた。来年もそういうことで春の御霊祭り、3月19日の御霊祭りに合わせて初代の20年祭をお仕えするという、そういう計画をさせていただいております。教会長が交代しまして、三代教会長の新次先生が責任を持ってその計画を企画してくれております。またカレンダーもですね、新次先生が作って、くれております。その20年祭をですねお迎えするということは非常に大きな節年なんですけどね、何より大切なのはその初代の残してくださった万事おかげになる信心を私たちがしっかりいただくというですね、看板倒れになったんじゃいけないと思うんですね。昨日ですね、私は韓国金光教の菅義純先生の告別式、実は1年遅れになるんですけど、金光教庁でね、皆さんご存知の黒木教会の教会長の鳥取和美先生、初代のソウルセンター長がですね祭司で、2代3代4代のソウルセンター長がサインをしてですね、大変おごそかにお使いになりました。で、その時にですね、ちょうど出席というか参拝してた方の中に、私のかつてですね本部の青少年室で御用させていただいた時の部下の女性の方がおられました。その方はですね、その韓国金光教の設立の時の所管部長だった方の娘さんなんですね。そういうご縁で、多分ご案内をいただいたんでしょうね。ご夫婦で参拝されておりました。でこの方が実はですね、最近ですね非常に重い病気を患われておったんですね。それでこちらにもお見えになったこともありますし、それからお手紙でね、そういう状態を私に知らせてくださいましたので、私がですねその方に、その闘病の心得として、私自身が、入院したときに、この大切にしたその心得ですね、書いて送らせていただきました。 ありがとうの一言で自分も人も助かるよという、そういうことですね。これは2度目入院したとき、6年前に私は間質性肺炎が再発して2度目入院したときに、それ自分の心得としてその病室にこうね、プリントの裏に書いて貼ったんですね。ありがとうの一言で自分も人も助かると。非常に私自身がその2度目の入院が非常にこう1度目以上にショックだったんですね。もう治るだろうなぐらいにこう考えてたんですけどね、再発したわけですね、まあ、リバウンドということでした。でその時にまあショックを受けたんですけども、そのショックを受けたままでは自分がいけませんからね、我が心は整わないといけませんから、そういうことでその病室でご祈念をさせていただいて、そういう言葉を神様からいただいて自分の教えとして貼らせてもらった。でそれをそのままその彼女にですね送らせていただいてたんです。で昨日ですね、その昨日というかその前の実は報徳祭の当日にその彼女とぱったりですね参拝して、帰りがけに下口の駐車場の手前でお会いしまして、うわーということでね、まあ、お互いに息取ったんいう感じですよね。本当冗談ですけどね、結構元気そうで、それで昨日もその菅四十先生の告別式にご主人さん、それから彼女、私と3人並んでその葬儀お参りさせてもらったんですが、その時に彼女が言うんですね、先生のおかげですって言うんです。ここをね間違っちゃいけないんですね。確かに私がその一言の教えをね送らせていただいたことで、まあ、そのことも彼女にとってプラスになったんだろうけど、決して私のおかげではないんです。すぐ私は金光様のおかげです、はいって言ってましたかね。金光様のおかげの、おかげのもとは金光様にあるんです。だから初代がね、万事おかげになると言った、その万事おかげになるもとは金光様にあるんですよ、皆さん。金光様ありがとうございます。ね、私が3年前に仲人として結婚した方たちとちょうど昨日ですね、菅先生のお葬儀の後に本部でまたばったり会いましてね、それでその2人目の子供さんが実は病気で入院してるんですね。それは私も知ってるわけです。で2人ともやっぱり1人目の女の子を抱っこして、その子は元気でね一緒にお参りしてるんですが、そのもう1人の子、2番目の子が入院中なんですね。で非常に大変な病気だということなんです。で私はそのお二人にね、ちょうど神様がお引き合わせくださったわけですから、私の体験に基づいて教祖様のことを話しました。それはね、教祖様は子供さんの病気を機会に新人が成長されているんですね。皆さんどうぞ、自分の子供の病気言ったらほっとけないでしょ。ある意味で自分のこと以上に大事じゃないですか。だから新人が進むんですね。教祖様の恩を覚え書きの私はね、申し続けてこう 全巻書き写させていただいてるんですけど、その教祖様の覚え書きの中にですね、この子供さんの病気の記事が非常に多いんですね。普通その宗教の開祖がですね、なんか教えを残すのに自分の子供の病気の話なんて普通書かないですね。どっちかよりありがたいことばっかり書くもんですね。教祖様でもなんでこんな苦労するんだろうかいうぐらいあるんですね。だけどその苦労が教祖様の信心というものを大きくこの育ててくださってるんですよ。それが分かるんです。それが分かるようにまた教祖様を書いてくださる。ご自分の大病もそうですね。だから私自身教祖様に習って大病させてもらいます。3度の大病しましたけどね、それがおかげのもとになっている。 その話を昨日させてもらったんですね。ちょっと2人とも浮かぬ顔してましたけど、あの元気な顔にちょっと戻っていた ね。そして、さよなら言ってね、別れたんですがね。お道の信心のね、大切なところはそこなんですね、どうぞ皆さんもね、今年のこうして締めくくりの月ですけどね、その人生の問題というのはいつ何時どんなことが起こるかわからないのが実際ですよね。そこをですね、金光さんありがとうございますと受けていく、金光さんありがとうございますと受けていくと、それがおかげになるということですね。初代のその万事おかげになるというのはそこなんです。ですから皆さんね、ああ困ったなとか大変だなとかいうのを出してはいけませんよ。そういう思っても、そういうものが起こってきても、すぐに口では金光様ありがとうございますと言うんです。でそれが私が、そのさっき言うね、6年前の入院した時にそれでおかげをいただく、でその昨日出会った私の後輩の方もそれでおかげをいただく、つまり金光様の力をいただいたんですね。だから彼女も入ってすぐ分かってくれたね。そこを一層大切にしていきたいと思います。